DJ テリーのこの時この時間この瞬間、どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さあ2月に入ってきて少しずつですけど、春の季節がチラ見してくるこの時期に、今日はなんと久しぶりにゲストをお招きしております。早速ご紹介したいと思います。春ちゃんに冬は来ない、春と夏を繰り返すようなパワフルで繊細なアクトレス、春きなさんです。
はい、皆さんこんにちは、春きなです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めましてですね。
そうですね、これね、春ちゃん実際今回テリーの番組3回目の出演になりまして、
はい、
なんとこれ調べたら2018年の12月配信以来なんで、実はね5年ぶりなんです。
え、もうそんなに経ちます？
いや、経ちましたね。5年ぶり3回目の出演ということでね、
はいはい、お久しぶりに、ちょっとなんか急にワクワク感がさらに増しましたね。
いや、もうこんなに経ったんだと思って、
はい、
いや、もう最多出演ですね、テリーの番組。
ありがとうございます。
まあ5年も経ってるし、多分まあ振り返って、ね、リスナーの方聞いていただくと、多分ね、名前も変わってるんですよね。
そうなんですよ、前回と1回目2回目出演させていただいた時は、はい、春木奈美の名前でやってたんですけど、それでも5年経ったらいろいろありますよ。
まあそうでしょうね。
フリーになりなんなりあり。春木奈、ひらがなで春木奈、
ひらがなで春木奈、
はい、句読点の丸をつけて春木奈、
なるほど、
改名しました。
おー、素晴らしい。
はい、
まあ、5年も経ってるんでね、まあ、いくつか状況もね、名前も変わってる時点でね、いろいろあったと思うんで、
はい、
まあ、ちょっと軽くですけどね、今日までの活動内容なんかね、ちょっと自己紹介的にいただけると、なんかリスナーの方もちょっと嬉しいなと思いますね。
はい、では改めまして、春木奈美、改め春木奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2022年までは舞台とか、はい、あとラジオなんかも多くやってたんですけど、はい、2022年は長野県の松本市で舞台をやらせていただいたり、はいはい、新しくボイスドラマに出演させていただいたりと、ちょっと新しい経験もさせていただいて、
はい、
まあ、一番大きいのはやっぱり名前が変わったことかなと思うんですけど、
はい、
名前が変わったことでさらにできることが増えたらいいなと思っております。はい、
なるほど、まあ、名前変わって少しは、ね、いろんなことにも挑戦できて、
うん、
ボイスドラマも聞かせていただきましたしね。
ありがとうございます、ね、ちょっと照れくさいですが。
まあ違った形も見えて、やっぱ名前が変わることで心機一転な活動が今年もまた見れるかなと思うので、
はい、
まあ、ぜひね、よろしくお願いしますってことを、頑張ってくださいってことですよね。
はい、頑張ります、幅を増やしていきます。
はい、まあ、このテリーのね、今回のこの30分の番組に、今回の配信と次回の配信もね、ちょっとお付き合いいただいて、いろんなコーナーでちょっとお話をもっと広げていきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。 このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーですが、せっかくゲスト来てるのに僕のおすすめを紹介してももったいないなと思って、ここでね、今日はるちゃん来てるので、まあアーティストに限定しない、まあ、あの人でもいいですし、何かこう物だったりな、食べ物、ご当地自慢とか、そういったところをね、紹介してお話ししていけたらいいかなというコーナーに今日したいと思います。で、はるちゃんの方で何かそのおすすめというよりも、なんかこう、なんだろう、なんかここ、うん、おすすめか、そっか、
おすすめの、
の人でも物でも食べ物でもご当地自慢でも、何かこうこれですっていうのがあると、何でしょう。
あのですね、今日考えたんですよ、そのお題を教えていただいて。
あ、はいはい、
で何を紹介しようかなと思ったら、もう素敵な自己紹介をね、最初テディさんしてくださったんですけど、
うん、
春と夏を通り越し冬ですよ皆さん、今なんだかんだ言って、
そう、ね、なんだかんだ
寒いじゃないですか。
そう、は
い、ので私出身が北海道なんですけど、
はい、
北海道の鍋石狩鍋を今日はご利用ししたいと思います。
いや、この季節に北海道の鍋ってドンピシャでね、美味しそうですよね。
いいんですよ、また日本酒とも合うんで、まあ、でもね今日日本酒の話しちゃうと大変なことになっちゃうんで尺が。あの石狩鍋知ってます？
名前は知ってるんですけど、うん、じゃ実際に石狩鍋って何を入れるかって言われると、なんかこうイメージしか出てこないんですよ。
多分、
はい、
道民もそうなんですよ。
あ、そうなんですね。
北海道民もただ決まってることが、
はい、
味噌味、味はお味噌。
あ、なるほど。
で鮭が入っている、鮭が入っている、もうこれさえあれば、
はい、
何を入れても石狩鍋っていう認識。もう昨日の残りとかね、
はい、
新しい入れたいお肉とか入れちゃう、もう鮭入れてるのにお肉も入れるところあるんですけど、
あ、でも鮭にお肉も合いますよね。
豪華な気がします。
そうですね、豚肉とかだったら味噌に合うし、う
ん、合います、美味しいんですけど、
はい、
ただ実家が一つ入れるものがあって、
はい、
カスベって知ってます？
カスベ、
カスベ
なんですか？酒カスとか？
あ、違うんですよ、これ方言なんですけど、
はい、
魚のエイ、エイヒレとかのエイを一緒に入れる、
はい、
カスベっていう方言なんですけど、
はいはい、
あの骨まで食べられる柔らかいコリッコリした、
はい、
もはや骨がメインじゃないかみたいな、魚がいるんですけど、
はい、
それを一緒に入れるのが最高に美味しいんですけど、
はい、
関東だとカスベはなかなかない、
ないっていうか初めて聞いたし。
あ、本当ですか？
そうそうそうです。で方言でカスベっていう、
うん、そうですそうです、ものはエイ、
エイですね、
エイです、
エイ単品では多分あるんでしょうけど、
うん、
じゃあ鍋作ろうぜ、あのエイヒレ買ったとか、エイヒレ違うか、
エイヒレは
ね、エイヒレつまみになっちゃったか、エイ買った、用意できてるとか、そんな話に、まあ、ならないですよね。
そうなんですよ、だからちょっとこの時期になると私はカスベとあと石狩鍋が恋しくなるので、
はい、
今日はちょっと皆さんにもぜひ調べてみてほしい。
そうですね、
そしてはできたら食べてみてほしい、
まあ、もちろんそうですよね、
という気持ちを込めて紹介してみました。
早速ね、これもうカスベでググってほしいですよね、
うん、ぜひぜひぜひ
ですよね。初めて聞いたカスベ、
うん、
あ、でも、まあ、知らないっていうだけで、
はい、
多分どの地域でもやってみたら美味しいっていうのに間違いないと思うんですよね。
いや、絶対美味しいと思います。
ですよね、
熱感とね、しっぽりね、
いいですね。
行きたいね。
そうですね。それで言うと、うん、あの、まあ、テリー新潟出身ですけど、はい、新潟ならではっていうわけじゃなくて、水炊きとかの、鍋作るときに、だいたいポン酢つけて食べるじゃないですか。
ポン酢ですね。
そうで、ポン酢を、これテリーの家だけなのかな、柑橘系のポン酢売ってるんですよ、蜜柑の、あの本当黄緑みたいな感じで、
あのよく見るあれじゃなくてってことですよね。
そうそう、あの黒いあのポン酢じゃなくて、
うん、
で量もちっちゃいんですね、
うん、
あのなんだろう、このあのレモン汁のポン缶のちっちゃいぐらいサイズで、
はいはいはい、結構本当に手のひらサイズのやつ。
あ、そうですそうですそうです。そこに醤油を足して味付けをして、でそこに水炊きであの昆布かあの煮干しで出し取ったので、
はい、
さっとしたあっさりしたので食べるっていう。
醤油を一緒に混ぜるんじゃなくて、ポン酢に混ぜるんじゃなくて。
あ、でポン酢に混ぜますね。
あ、ポン酢に混ぜるんです。
それをタレでつけて食べるって感じですかね。
それは気になりますね。
そうで、なかなかそのね、蜜柑のあの柑橘系のポン酢が売ってないんですよ。
うん、 あんま見たことないです私。
そうテリーの住んでる周辺で、まあ、まあ分かるんです。買うときにはそこ行きますけど、はい、うん、逆にそこ行かないと売ってないんですね。
へ
え。そうか、それだけに違うスーパー行くっていうのもまためんどくせえなってもあるんですけど。
じゃあ新潟の中でもそこだけそのテリーさんが住んでたとこのスーパーぐらいなんですか。
そう普通に売ってたイメージで、普通どころかだってテリーもう実家の目の前あのジャスコでしたからね。ジャスコって表現も古いですけど、もう部屋の扉からジャスコがついもう見えるぐらいですから。
おなるほど、それは食べてみたい。
あれないと思って、わざわざこれ探さないといけないのと思って、
うん、
だから今だから分かりますけど、そのたんびにそのスーパー行くっていう感じですかね、水炊き作ると。
うーん、すごい。
だからあとお肉は肉のハナマサって決まってるんで。
安くて量いっぱい。
そう鍋一つになんか 2,3 軒はしごしないと作れないっていう、結構逆に
豪華ですね。
そう豪華ですね。作るまでに手間かかるっていう。
うーん、いやそれは食べたい。でも
ね、だからそれと合わせてあれでしたっけ、あのもう出てこない、せっかく教えてくれたので、
カスベ。
あ、そうカスベ、そうカスベが出てこなかった。だからそれをポン酢につけて食べても美味しいかなと思って聞いてて、
絶対美味しいと思います。
ですよ ね
鍋で水炊きでね作って、味噌味じゃなくて塩とかで作って、カスベポン酢と醤油で食べ、
いいですね、
最高の冬ですね。
いいですね。この話したらもう鍋つすりながらも話していきたいっていう感じですよね。
いや本当そうしたい。
もう尺合わないですよね。
ただ食べてる音だけ永遠と流れてるラジオ。
もうそれに日本酒あったらもうトークじゃなくなっちゃって
る。ベロンベロンですね。
そうですね、まあ、この時期には本当に鍋はやっぱりおすすめの料理で、うん、
はい、
まあ、鍋とラーメンは嫌いな人いないっていうぐらいですからね。
あ、そう思います。
そうですね、やっぱりテリーは夏は好きですけど、冬にやっぱ似合う料理はもう鍋しかないと思ってるんで、
うん、
ぜひねカスベもテリーもちょっと、ね、試してみたいと思います。
ぜひ見てみてください。
なんでまあリスナーの人もこのカスベをちょっとググって、
はい、
ちょっとねあの挑戦してほしいなと思いますね、
うん。
お味的にはコリコリした、
コリコリ、カスベ自体はね味がないと思うんですよ。コリコリして軟骨がね美味しくて、はい、
なるほどなるほど、
女性には嬉しい、コラーゲンたっぷりなんで、
あいいです、ね、
お肌もプルンプルンになるはず。
あ、いいですね、なるはず。
はず。
まあカスベで、カスベか、カスベでもうプルンプルンになってもらいたいなと思いますよね。
はい。
じゃあそういったところで、まあカスベのプルンプルンをイメージして、じゃあ曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのは小谷園芸、曲が冷めないままで。それでは聴いてください、どうぞ。
I'm not afraid to die. ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね、
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネル、あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。はい、このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうっていうコーナーです。はい、そんなところで、普段はこういう大喜利コーナーにこう入っていくんですけど、
はい、
まあ、はるちゃんも来てくれて、
はい、
まあ、今回ゲストいてくれるんで、あの2人でちょっとお題を作ろうかなと思って。
お題を作るんですか。
お題を作りますこの時間内で
ちょっとわざとらしいかったか
ないや、そんなことない。
そう、
今までお題をもらった回答で僕はもうずんずん突っ込んでたんですけど、
はい、
まあ、せっかくね、このお題を、ね、もらったので2人出し合うのもありなんですけど、
はい、
2人で作って、その回答を、まあ、今度次の配信に合わせて回答したら面白いかなと思って。
楽しそう、面白そうですね。
そうですね、だから何にもテリーも題材を考えてないんで、
おやばい、それは
全くまっさらでちょっと考えようかなと思って
結構テリーさんに頼っとこうって言っとこうみたいなスタンスできちゃいました
あ、そうですね
頑張って出します、
はい、で過去の大喜利こうお題ね、今まで見てると結構ジャンルこう振り分けられて、
うん、
例えば、季節でしょ、
はい、
であとイベント行事、
あ
であとアニメ、ゲーム、 あとね、
うん、
歴史で人物、こんな感じでね分けてね結構お題が出てて、まあ、そこにまあ回答がこう来てるっていうような感じなんですね、
はい、
そうなので、例えば2月ですよね、
はい、
2月節分だから、例えばですよ、鬼は外、ちょっと鬼さん怒りすぎじゃない、何があったみたいな感じとか。
あ、回答を考えるのも楽しそうですね、それ。
そうですね本当はあなたならどうするっていうところに対してのその大喜利なんですけど、うん、まあ、そこはもう取っ払って、
はいはいはい、
まあ、こういったジャンルに分けて、例えばこういう感じでもいいかなと思ったんですね。
なるほど、
そう、
ちょっと考えてみますね
だからあとはなんだろうな、アニメ、アニメで言うと、まあ、当たり障りがないのは、例えばその昔、トトロをやっていた頃を教えてくださいとか。
トトロをやっていた頃を教えてください。
はるちゃんは昔トトロをやっててました。
あ、私がトトロだったら。
そう、
お
トトロやってた頃なんか教えてください、辛いことなんかあったとか。
あ、
それを大喜利っぽく、
ちょっと変化球で面白いですね
そうですね、なんかあったんですか、トトロやってた時みたいな
私、そうですね、私も一個考えつきました
よ、はい、
節分なので、
はい、
鬼が豆鉄砲を食らった顔をしている、
はい、
さて何があったか。
あー、はいはいはいはいはい、はい、
シンプル？
いや、シンプルですけど、回答は面白いの出せそうですよね。
そう、シンプルで回答で頑張ってっていう、
まあ、そうですね、
回答者に投げるやつ。
あ、そうですねだから、あ、そういうのもありかもしれないですね。だから節分も使ってもいいだし、あとは歴史だと、まあ、戦国的とかそういった、うん、あの時代結構好きで、よく、まあ、大喜利でも結構こう紹介してたんですけど、
はい、
例えばね、なんだろう、まあ、もうこれもちょっと変化球かな、
はい、
本能寺の変だけどなんか変みたいな
何が変なんだ、
そう、なんか変じゃないこれみたいない
や、それも考えたい
、ね、それ面白いかな、今自分で言ってて面白いかなと思って、
うん、面白い
そうだ、目の前で、ね、明智さん本能寺の変なんですけど、これなんか変じゃないですかみたいな
何があったんですか、
そうい
いですね、考えれそう。じゃあ戦国時代、
はいはい、
切り合
い、はいはい、
とかありますよね。
あります、あります。
切り合い、今年は平和的に刀を何かに持ち替えた、何、
あ、はいはいはいはいはい、
そういう感じじゃない。
いや、いや、ありがとうございます だから具体的に言ったら関ヶ原の戦い、あの武器を持ち帰った何に変えたみたいな、
うん、あそうそう、それが言いたかったんですよ。
それもいいかもしれないですね。
いいですね、関ヶ原か。
あ、バレンタイン、
バレンタイン無縁すぎてちょっと浮かんでこなかったの。
経験値テリーすごい低いんで。
私もないですね、バレンタイン、
バレンタインはどうだろうな。だいたいバレンタインになると職場で、テリー毎回2トン車でチョコレート届くみたいな。
あー、すげー、届いちゃう、ね、
ふざけたこと言ってるぐらいなんで。
バレンタイン、
バレンタイン、
間違ってチョコじゃないの溶かしちゃった、何を溶かしちゃったみたいな。
あーなるほどなるほど、それもありですね。だからあとはチョコレート、バレンタイン、はい、
バレンタイン1個も出さないぞ。そうそうそう、テリーさん、テリーさん1個も出さないぞ、バレンタイン。
あ、バレンタインチョコをもらった、え、これ本当に本命チョコ何みたいな。
うわ、何もらったんだろう。
そうだから、もっと分かりやすく言うと、あれ、告白受けてチョコレートもらった、でもこれ本命チョコみたいな。
あー、何もらったのかが肝ですね。そう、
本当に本命かよみたいな。
そう、たまにありますけどね、なんかそういう、え、これ何みたいな。
そう、ありますありますね。だ、それもありか、季節に揃えてそれもあり、
うん、あとは、
あとは何だろう、2月、節分とバレンタイン、
自分とバレンタイン、2月ね、寒い時期。
そうですよね、
寒い時期、冬、
はい、
スキー場の雪が全部溶けちゃった、どうしちゃう、
どうしちゃう、
どうしちゃう、
スキー場の皆さんが困るね。
どうしちゃ う,
う、もう破産破産ですね。だからまあそれも、それもなんかありありっちゃですよね、うん、ニュアンスはありですね。
難しいですね。そう、これあんだしいっぱいして一個に決めるの大変そうですね、はい、
そうなんですよ、
うん、
だからまあスキー場で言うと、あ、まあスキーのリフトちょっとこれ早くない、何急いでんのみたいな。
行き急ぐリフトどうしたみたいな。
そうそうそうそう、降りれねえんだけどこれ早くないみたいな。
わ
あ、こんな感じ。あとはなんだろう、なかなか難しいよね、この尺の中で作るって難しい、そうバレンタインが一番ねしっくりこないっていうのがね、もう切ないよね。
切ないですね。季節的には2回目がちょうどバレンタイン後前、
16日配信予定なのでバレンタインに近いですね。
近いですね、
近いですね。
ってなると本当はなんですけどね、はい、何にも浮かんでこない。
そうですね。まあ、歌物で言うと、もう国生さゆりさんのバレンタインキッスが出てくるじゃないですか。
そうですね、そう、
だからまあそれを使ってでも、
あ、確かに、
だからバレンタインキッス、もうこれも歌って終わっただけだから。
その後に続く歌詞は、
あ、そ、あ、それいいかもしれない。
あ、いいですか、
それありかもしれない。
バレンタインデーキッスの後は、
そう、
いろんな想像が。
そう、それありかもしれないですね。だからそれを、それも面白いな。
うん、
そう、なんでもあり感がいいですよね。
うんうん、
いい風にもできるし、何それっていうのもあるんで。
はどっちに持っていくかですね。
そうですね。すごい性格が出るな。なかなか難しいな。難しいけど、そう、単純なものほど大喜利って答えが難しくて、
うん、
何でもありほど、なんだろうね、本当に。いろんな、あ、ここを攻めるんだっていう回答もたまに出てくるんで、
あー、 それセンスなのか何なのか。
そうですね、だから、まあ、バレンタインもありですね、
はい、
バレンタインもだし、僕自分で言ってて本能寺の方もありかなと思って、
あー、ちょっとお気に入りなんですね。
そうそうそう。でも立ち会ってたら俺もう絶対明智さんに何か言ってそうですもん、それ。
本能寺の変、なんか変、
なんか変、なんかあったんすかみたいな。
うん、いや、どうします、これ、
まあ、多分ね、時間内にこれですっていうのもなかなか難しいんで、まあ、決めたお題を次回に公表してそのまま回答出し合うっていうのでもいいかなと思うんですよね。多分今 ね残りのこの尺でね、これをまとめようっていうのも多分だいぶ難しいなと思ってきて、
はいはいはい、
話せば話すほど逆に広がってきたじゃないですか。
あ、じゃあバレンタイン歌詞か、
はい、
本能寺の変、
あ、そうですね、
で、あの2つ出せばいいんじゃないですか。
そうしましょう、
季節もの歴史もので。
そうですね、
どうでしょう。
あ、そうしましょう、じゃあそれしましょう。だから次回は、バレンタインデーキース、その後はっていうのと、もう一つが、 本能寺の変だけどなんか変、この2つでいきますか。
この2つでいきましょう。
いいですね、決まりました。
決
まった。
仲間強引に、
仲間強引ですけど、
決定。
ちょっと捻挫仕掛けだけど見事着地です。
はい。
まあでも決まってよかったです。
よかったです。
ちょっとこの答えをね、考えて、次回ねちょっと回答を、ね、紹介していきたいと思いますので、
はい、
ちょっと楽しみにしてほしいなと思います。
はい、頑張るぞ。
はい。ではまとめると、次回のお題は本能寺の変だけどなんか変。もう一つがバレンタインデーキス。あ、ちゃんと歌った方がいいかな。バレンタインデーキス。その後は何？このお題に対して回答を僕とはるちゃんの方で出していきたいと思います、
はい、
ぜひお楽しみにしてください。それでは以上あなたならどうするのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。そして5年ぶりもう3度目の出演、本当に春木菜さんありがとうございます。
ありがとうございました。
やっぱり掛け合いがあると早いよね。
いやすごい楽しかったです。
もう怒涛に抜けたって感じですよ。いやーまあ本当にね、ゲストのありがたみを久しぶりにね実感しました。で2023年2月に入ってこれからの活動だったり、ね、なんかこう告知があればぜひねこれを使ってなんかあればねぜひお願いしたいと思います。
はい、2023年2月いろいろ多分あると思うんですけど、まだちょっとお伝えできないこともあるので、ぜひ皆さんツイッターはるきな丸って検索してフォローしてチェックしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はるきな丸ですね。
はい、句読点の丸です。
丸ですね。ツイッターではるきな丸、
はい、
そうまだ伝えたいけどまだ伝えられないなんかスペシャルな、ね、
出来事が起こるかもしれないです。
起こるかもしれない、はい、重要なトピックスが出るかもしれないんでね、
はい、
これを聞いた瞬間ね、カルベと
カスベ、
カスベだ。カルベはあれだ、アナウンサーだ。
アナウンサー、確かにね、
カルベはアナウンサーだ。
あれそっちの司会狙っちゃう。
全然違った。まあそれと合わせてググってほしいなと思います。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集です。ミュージシャン役者さんその他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m アンダーバー z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは改めてハルキナさん、本日ゲスト出演本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!